Yeah.
I had to run with you. I know about 5 words in Japanese.
5つだけ日本語知ってるんですよ。
I wish to thank you all for letting us join you for worship today.
今日こうして皆さんの一緒にですね、礼拝をさせていただきますことを本当に感謝します。
We first visited Hiroshima 8 years ago and found this church by God's grace and His example to us.
8年前ですね、この広島に参りまして、まあ、神様の導きによってですね、この御宅の教会を発見いたしました。
And we have returned to see such a wonderful growth here, not only in the building, but in the spirit.
で8年後に参りましたら、まあ、新しい会堂になっておりますですね、またしかしそういう建物だけじゃなくて、霊的にも成長しておられる姿を拝見いたします。感謝いたします。
And we thank you for the opportunity to worship Jesus in any language we can together.
で、まあ、言葉は違いましてもですね、共にイエス様を礼拝できるということの本当に幸いを感じております。
ありがとうございます。
Thank you.下の方ですかね、五大湖のあるそうですよ ね、 ね、行ったことないんですけども、それでは聖書を開きたいと思いますが、今日は詩編の49編を開いて、開きたいと思います。聖書の真ん中の方ですが、今日はジムさんのお友達もよくいらっしゃいました。そういうところからよくいらっしゃいました。詩編の49編というところが、紀元前の、古ければ1000年ぐらいでしょうかね、新しくても500年ぐらい前に書かれた、これはまあ教訓詩にという範疇に入るものでありますけれども、49編の1節から20節まで読ませていた。すべての国々の民をこれを聞け、世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。低い者も尊い者も、富む者も貧しい者も、ともどもに、私の口は知恵を語り、私の心は英知を決める。私は例えに耳を傾け、壁ごとに合わせて私の謎を解き明かそう。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで抽象する者の悪意を。己の財産に信頼する者どもや、豊かな富を誇る者ども。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。人は常しえまでも生きながらえるであろう。墓を見ないであろう。彼は見る。知恵のある者たちの死に、愚か者も間抜け者も一式滅び、自分の財産を他人に残すのを。彼らは心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは夜まで及ぶと思い、自分たちの時に自分たちの名を付く。しかし人はその栄華のうちにとどまれない。人は滅びゆける獣に等しい。これが愚か者どもの道。彼らに従い、彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。彼らは羊のように夜に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐな者が彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。しかし神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。恐れるな。人が富を得ても、その人の家の栄誉が増し加わっても、人が死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間、自分を祝福できても、またあなたが幸いな暮らしをしているために、人々があなたを褒めたたえても、 あなたは自分の先祖の世代に行き、彼らは決して光を見ないである。人はその映画の中にあっても、悟りがなければ、滅び受ける獣に過ぎる。この20節の言葉は、ドキリとするような、何か現代文明社会を通力に批判しているような言葉でもありますね。人はその映画の中にあっても悟りがなければ滅び失せる獣にしてくるという、ことでありますけれども、本当に、まあ、20世紀も終わろうとして、おりますが、文明社会は確かに多くのものを作り、また発展を遂げたように見えてまいりますから、この映画の中にあって悟りを得ることはありませんでしたので、まさに狂った獣のようにですね、この世界の、この文明社会というものは最後のはがきをしているかのような、そんな風に感じております。まあ、ただ今日はですね、この、そういう、ことよりもむしろ、まあ、私たち、一人一人の、魂を神が買い取ってくださったという、その、ことについてお話をしたいと思います。聖書によりますと、私たちは神に作られまして、神に創造されたものであります。そして本来は神様と共に永遠に生きることが許されていたものです。しかし人間が神の命令を破って神様の意志に背いたがために、神様との交わりが断たれてしまいます。人間にとって神との交わりが断たれたということは、もうそれだけで生きていることの意味を失ったわけでありますけれども、それだけではなくて、人間は今度は罪の奴隷となったとされていて、罪の奴隷となったというのは、人間がもはや自分の心の中に良いと思うことがあっても、またしたいと思うことがあっても、その罪の力によってそれを行うことができない、いる状態なんです。人間は皆罪の奴隷だ。確かに人間の心の中に良い部分はあるんです。愛情や思いやりや情け深さや正直さや正しさや、そういうものもありますけれども、しかしそれらを使うことがない、またそれを生かすことができないわけです。ですからむしろそうではない、憎しみやまた偽りや争いや妬みや、そういうその心の醜い部分に、支配をされてしまう。こういうことを、まあ、聖書や人間は罪の奴隷だと言っているわけです。人によってまあ、程度の違いはあるような気がしますけれども、しかし、皆同じでありますね。程度の違いはあるというと、まあ、私は軽いが向こうはひどいなんてすぐに思うんですが、そういうことではないんですけれども、皆等しく、罪の奴隷である。それは、最終的には、命を、この地上の命が終わった後にですね、最終的に、神からの裁きを受けなければならない、そういう、状況にも、至っていたことがありますが、まあ、その前にはその命を終わらなければならない。人間はもともとは永遠に生きるように作られたんですけれども、 その罪の結果として、まあ、死を借り取っているわけです。まあ、考えてみればですね、こういう罪の奴隷の人間が、ですから、どっかで死んだ方が、まあ、いいというのがいいですね。罪の人間が数限りなく死を続けていくと、もうこの世界はどうしようもなくなってしまうので、まあ、どっかで、終わらせてもらうのもまた感謝かなと思ったりいたしますけれども、でその罪の奴隷となってしまった人間は、その上にですね、自分の力ではその状態から抜け出すことができなくなっている。自分では良くないと思っていることも、それをなかなかというか自分の力で決してやめることができない。死ぬまで後悔の連続ですね。まあ、後悔する人はまだいいですけれども、後悔しないでとにかく、自分の思うがままに、生きていくという場合も、なくはない。いくら頑張ってもその罪の状態から抜け出すことができないので、まあ、罪の奴隷と言ってます、まあ、奴隷というのは、まあ、日本にもありませんし、今世界にどこにもないので、その奴隷という言葉の意味していることがピンときませんけれども、ね、まあ、当時は奴隷制度というのがありまして、まあ、これは要するに人間がですね、その売られて、その誰かの持ち物になった、奴隷になった人はですね、一銭の賃金ももらわないんですね。奴隷というのは賃金をもらわない人、賃金をもらっている人は奴隷と言われますが、一銭の賃金ももらわないで、とにかく死ぬまで、食うものだけ与えられて、食われる。そして、命の権利も所有者が持っています。だからもういらないと思ったらすぐに殺しても構わない。それが、奴隷という。だから私たちは、その罪の奴隷となって、そして生きているわけですね。その中にあって、まあ我々はとにかく、まあ何十年かの命がありますけれども、必死に働いてですね、抗って、あれはこれはとやりますけれども、決してその中から抜け出すことはできない。人間本来の神様との、穏やかな環境に戻ることはできないわけです。それを買い戻す、まあ、買い戻すという言葉が使われておりますけれども、これはまあその奴隷になった人をですね、その奴隷から解放してあげる、お金を払って、その奴隷が解放されるためには、誰かがその売ったお金か、あるいはそれ以上のお金を払って、買い戻さなきゃいけないわけですね。奴隷はだって一銭の貯金もできないわけですから、お金がないわけですから、自分の力では力を抜けられない、誰かして買い戻してやる。でもここにあるように、人は自分の将来をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。じゃあいくらぐらいでこの状態から自分は贖い出してもらえるんだろうか。100万だろうか、1000万だろうか、1億だろうか、1兆円だろうか、10兆円かな、でいくらそれは積み上げてもですね、買い戻すことはできません。人間を買うということはできないのと同じなんですね。人間の命には値段をつけられない。ですから、まあ、最近はローンだとかクレジットとかありますけどね、10年ローンだとか50年ローンだとか50年ローンではないですけども、ね、その計算では20年ローンで、まあ、4年払いましたと15年払うんですけれども、まあ、自分の魂の値を払うのに何年でぐらいローンを積まれてるんですかね。100年か200年300年ローンで払えたとしても、それごろにはもう死んでますからね。その道路に全く意味がないわけです。で、誰かに融資を頼むにしても、ね、誰も持ってないですから。みんな債務者なんですね。聖書はそれは 聖書の大切な教えなんです。全ての人間は罪を犯してみんな罪人になっています。誰も自分を救い出すこともましてやその人の徳の高さやらその人のしたことによって誰かを救い出すことはできない。日本の宗教というのは誰か人が非常に徳の高い人がいたらですね、その人の徳でもって誰かが救われるんじゃないかということを言いまして、そういうことは絶対にない。よっぽど何か、30年ぐらい修行して、よくそういう修行をねしたりしますけどね、でもそういう修行をしてたとしてもですね、その人自身の命を買い戻すこともできない。その人自身が罪の奴隷から解放されることもできない。言わんや他人親というですね、自分自身に対して言えない、一体誰を救うことができるか、そんな中で、仏教ではいろんな、神様だとか、下級の人物を作り出してですね、神田如来がどうだとか言ってですね、その名を呼べば救われるというようなことを言うんですけどですね、それは全く架空の人物なんですね。本来日本実在したわけではない、実在したわけではないということはみんな知りながらも、そうじゃないと救われないということを分かってしまった人たちがためにですね、そういうものを作り出して、念仏を唱えて救われなさいというわけです。でもそれは全く架空の人物、教えは素晴らしいですけれども、実際には行えていないことです。だから人類はある意味では、この自分が罪の奴隷となっていることを、昔から分かっていたんです。それを何とか解放されてほしい。その中から抜け出したい。だから、仏教は悟りを開きなさいとかですね、あるいは神道では、その徳の高い人やら何か素晴らしいことをした人の、その恩恵に被りなさいとか、というようなことを言って、なんとかそこから救われたいということを願ってきた。しかし、人間の方の努力は、では、そして、それが行われることではない。それは自分の兄弟をも可能にしたい。子供であっても、妻であっても、夫であっても、親であっても、誰一人、自分がどう頑張っても、この罪の奴隷の状態から解放することはできないわけです。唯一おできになるのは、人間を作りくださった神様ご自身であります。十五節に、しかし神は私の魂を黄泉の手から買い戻される、とは。私たちは神を裏切って神に罪を犯してしまったにもかかわらず、神はその私たちを憐れみに思ってくださって、これを買い戻してください。本当ならば、神様は私たちのようなですね、裏切り者は、もうすぐに抹殺して、なき者にしてしまえばいいものを、そうはされませんで、神は私たちを愛して、大切な存在だと思って、そしてこれを買い戻すよ。で、神様はそのために払ってくださった、その値とは何か。それはこの詩篇の49編には出てない。これはまだその時には起こっていないことであります。けれどもこの詩篇の歌を読んだ、数百年後に、イエス・キリストが、お祈りになりまして、こうおっしゃいます。マタイによる信仰20章の28節というところに、マタイによる信仰の20章の28節、新約聖書の人の子が来たのが、37ページでありますが、人の子が来たのが、伝えられるためではなく、かえって伝えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じ。また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためである。この部分でありますが、それはイエス様はご自身のから語られた言葉でありますけれども、イエス様は神の一人子であった方であります。 人間の姿をとって来られましたけれども、本来は、と言いますか、神ご自身であった方でありますけれども、私たちを罪の奴隷の中から買い戻したのに、あえてその神の座を捨てて人間の姿を取り、そして私たちのために命を捧げてくださった十字架で死んで、その命を私たちの贖いの代価としてくださった。身代わりに私たちの代わりに罪の裁きを受けて、そして私たちをその罪の奴隷の状態から解放してくださったわけです。なんでそんなことが起こったのかとか、それは本当だろうかとか、そんなバカなことは起こらないんじゃないかとか、まあ、それはですね、この私が見てきたわけではないし、聖書に書いてあるとしか言いようがないわけでありますけれども、少なくともこの世界に様々な宗教や哲学や考え方がありますけれども、これほどすっきりとした説明はどこにも存在します。人間の作り出したものは、さっき言いましたように、人間の力では人間を救い出すことはできませんし、自分の力では救い出すことはできませんし、誰かの力によって誰かを救い出すこともできません。架空の人物でもありません。イエス・キリストという人物は実在した人物、歴史の本にも出てきます。しかし彼が神の子であって、そして彼が十字架で死んだというのも歴史上の事実でありますけれども、その死が私たちの贖いの代価であった、私たちを罪の中から救い出すためのその与えであったということはですね、これは信仰の領域である。これを信じるかどうかというのはあくまでも信仰の領域である。じゃあそんなバカなことはありえないし考えようもないということであればそれまでとありますけれども、しかしそれを信じる者には神は私たちの命を罪の奴隷の状態から解放して贖ってくれると聖書を教えている。そこでですね、大変大きな疑問が生まれてます。それは、皆さんお買い物をなさるの好きだと思いますけれども、これは長い人で言ってたんですかね、彼は営業の仕事をしておりますが、人が買い物をするのは好きなんですね、うん、僕はそのことを言われて、そうかなと思ったんですけど、確かに好きなんですよ。何か買うというのは好きなんです。特に自分の欲しいと思ったものを買うのは、大変気持ちのいいことですね。だから中にはストレス解消のためにショッピングをなさる方もいらっしゃるんですが、ショッピングというのに金から切るのがありますけどね、ストレス解消のために1000円でもなくスーパーを探して、スーパーを5個1つを298円で買って、ああと思って満足するということもあるし、だからこう買うという行為は人間のこの欲望満足ですね、所有するという欲望も満足するので、それはその金額に関係なくですね、人間にとって幸せなことです。最近買った高額なものというと何かなと思うと思うんですけど、僕が買うものっていうのは大体が、コンピューターのものだとかですね、そういうのに買わないんですけど、うちの嫁さんに言わせると、私はコンピューターのものを買うときには全く、貨幣価値が分かってないって言うんですね、2万円だとか3万円だとか言って買ってきてですね、これ3万円だった、3万円もしたの、そんな高いもの、でももうこれ3万円ぐらい安いんじゃないかってね。もうコンピューターのことになると私はその貨幣価値が全く、狂ってるわけです。でところがですね、なんかこの間、テレビ見ておりましたら、最近非常に高いジーパンがある、 高額な認定時に、そうなんですよね。1本20万円ぐらい。ジーパンですよ、ジーパン。ジーパン。私の着てるスーツだって3万9800円だったしね。ジーパンがね、20万円だったら30万円だったね。認定時ジーンズとかね。ねえ、みたいなね。いた。履いてる人いる。投げない。まあ、中にもしかして履いてる方がいらっしゃったら、いらっしゃるかもしれませんけどね。で、それがですね、20万円も30万円もするんだったら、よっぽどなんかダイヤか金貨なんかついてるんだと思ったら、そうじゃないんですよ。これがね、30年、40年ぐらい前に、売り出された、で、誰かどっかのおっさんが履き古したようなですね、小汚いジーパンなんですよ。本当に小汚いんです。特別アイロンがかかってピカピカ光ってるわけでもないんです。私が履いてたようなやつを持ってってですね、これはヴィンテージだと言ったら十分ヴィンテージで売れるような、そういうものなんですけれども、これをですね、最近の若者は、本当に、身を粉にしてアルバイトして買うんですよ。20万円、30万円、50万円ね。10万円。とも信じられません。とも信じられない。こんなに一生懸命アルバイトして何買うのって、もしかしたら皆さんのお子さんでね、買われる方がおられるかと。20万円払って何かと。ジーパンだ。それは、買う人にとっては価値があるからなんですね。価値がある。もう、見るからにみつぼらしい、みっともないジーパンでも、それは価値があると思って、今はそう思ってるんですよね。おそらく30年ぐらいしたらね、あの時の20万円取ってくれたかなと思うんですけれども、ただ今はそれは価値があると思ってる。それぞれに確かにね、物の価値というのが違うんですね。価値観というのは。ある人にとっては、例えば、車は、もう、何を買わなくてもとにかくいい車が欲しいと思う人もいれば、お洋服にお金をかける人もいればですね、食べ物にお金をかける人もいれば、いるわけです。これはそれぞれに違うんですね。その自分の、なんて言うんでしょうかね、価値観というのがある。これ大切なことなんですけどね。神様が、ご自分の一人をイエス様を、私たちを買い戻すために、私たちを買い取るために、お支払いくださった。神の御子の命の価値というのはどれぐらいでありましょうか。もちろんこれは、金額やら、何やらで測るものではありません。世界で最も大切なものです。しかしその世界で最も大切なものでもって、神様は何をお買いになったか。私を買われたんです。私を買って何かいいことがありますか。皆さん私買いたいです。30万円でお売りします。たまには役に立ちますけどね。あとはとにかく食っちゃねえ、食っちゃねえ。金かかってくるわ。文句は言うしね。嘘は聞くし。言うことは聞かないし。ろくなことないし。まあ、神様は私をお買いになってもですね、なんか役に立つんでしょうかね。まあ少しは、まあギターも弾けるから、天国行ってギター弾いて3人の感想でもしなさい。まあそれでも上手い人は1割もいますけど、ね、そんな下手なギター弾かなくたってね、天国行ったら天使で歌を歌ってるんです。じゃあお前天国の入り口に掃除機に入ってね、まあ、3日ぐらいはするかもしれないけど、4日目からもうめんどくさくなってやらないって、ね、買い取る価値はね、ないと思う。皆さんおそらくここにいらっしゃる方は全員そう思われてます。神様は私なんか買ってね、いいことありません。まあ、結婚するときなんかはね、私と結婚したらきっと、いいことありますよ。ね。お互いにそう思って結婚するんですけど、実際は大変な重荷を背負わされたことがあったんですよ。ね。まあ、それもそれでいいことなんですが、悪いことじゃないんですよ。それは大切な神様の設置ですから必要ですけどね。神様は私をお買いになる。お買い戻しになる。一番大切なものを買って、全く無用なものを買うという。これはね、理にかなわない。買い戻し。理にかなわない。 でも神は私たちを創造し、私たちを作り、そして私たちを愛しておられるがゆえに、この全く理にかなわない買い物をしてくださった。そしてもう一度、神は私たちを受け入れて、そして永遠に神と共に生きることを許してくださったわけです。我々が天国行ってもね、神様はあんまりね、あんまりというか、別に何と得しません。そこがね、聖書の面白いところなんです。この社会は損得感情ですからね。買い物にしても何にしても、損得感情。こうやればいくら損する、こうやれば得するという考え方ですよ。神様の頭の中はですね、損得感情じゃないんです。私を買えばいくら得するということではなくて、神のメジャーは、これは愛であります。だからまさに、この、どっかでのアメリカのおじいちゃんが履いてたようなボロボロのジーパンに30万円出して、買うようなですね、まあそれのはるかに桁違いがありますけれども、本当に買ったとしても全く意味のないものを神は買ってくださった。それは神は私たちを愛しているということを教えるためなんですね。それがまあヨハネの3章の重要ですね。神は実にその一人をお与えになったほどにこの世を愛してくださった。だ全く価値のないものを神は価値のあるものによって買われたことによって何が表されたかというと、神は私たちを愛しているという、私はあなたを愛しているということを神様はその一人をお与えくださることによって表してくださった、ね、それは神のご本質でありまして、神は愛であると聖書は言っておりますけれども、神は愛であるがゆえにその愛を表現する神であって、そのために買ったって何の意味もない、むしろ損になるようなですね、全く買うことによる価値のないものをもお買い求めくださって、そして永遠に神と共に生きることを許してくださっているわけです。我々もいろんな買い物をして、何十年もこれも生きてまいりましたが、これからも生きていってですね、富を蓄えたり使ったり、していくわけでありますけれども、ここにあるように、人が死ぬ時に何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかない、下ってはいかないのが17節になりますが、必ずや墓を見る、おこしなどに生きながらいることはない。生きている間にいろんなものを買ったり売ったりしていきますけれども、一番大切なものを私たちは買わなきゃいけない。自分自身を御子によって払ってくださっているわけです。私たちはイエス様を信じることによって、その、まあ、代金を肩代わりしていただいて、神のもとに帰り、神との永遠の交わりを回復して、そして永遠の命をいただくことができているわけです。本当にこれは感謝のことですね。神様は私をあがなってくださいまして感謝でした、私を救い出してくださって感謝でしたと同時にですね、私みたいなものを買ってどうするんですか、そう付け加えたいですね。買って得するもんなら買っていただいてもいいですけど、損ですよね、そんな買い物を承知で神様は私たちを買い戻してくださっているんです。
番大切な買い物をしないで、買い物から帰ってくるなんてことは時々あるんですね。あれを買いに行かないといけないと思いながら店に入ったら、いろいろ他に買い物があってですね、あれやこれや買って、で家に帰ってみたら牛乳買おうと思ってたのに、他のいらんものパンやらティッシュやらそんなもの買ってですね、そういうことあるでしょ。ありますよね。あ、今日おかしい、今日卵買おうと思って行ったのに店に入った瞬間にキャベツが特売だったからキャベツ買って、帰ってみたら卵がなかったんで、ね、そんなことよくあるんですけどね。まあ、それはまた店に行けばいいんですけれども、私たちが生きている間に必ず買い戻さなければならないものを買わないでこの人生を終わることはできません。でもそれは自分で買い戻すことはできませんけれども、イエス様がこれを買い戻してくださってますから感謝であります。永久に諦めなければならないところでありましたけれども、もうその必要はありません。神様が買い戻してくださったことを心から感謝をしたいと思います。そしてまた自分が愚かであり、自分が本当にしょうもない人間だということが分かれば分かるほどですね、神様の支払ってくださいました価値の大きさというものを我々は知らなければならないのではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、感謝いたします。共に御言葉を開いて、あなたからのメッセージをいただくことができまして感謝いたします。あなたは私たちが何者であるのでこれを買い戻してくださいましたのでしょうか。私たちは本当に価値のないものであります。罪深いものであります。嘘をつき、また人を裁き、愛情の乏しい、本当に自己中心的なエゴイストであります。私のようなものを買い戻しても何の意味もありません。あなたはそのようなことを何一つ問われずに、ただ私を愛しているから、私はあなたを愛しているとおっしゃって、あなたは高価で尊いとおっしゃって買い戻してくださいましたことを本当に感謝いたします。神様、自らの罪深さを知れば知るほどあなたのこの贖いの御業の素晴らしさを知るものであります。どうかへりくだってあなたの救いに預からせてください。また救いに預かった者として互いに許し合い、また裁き合うことなく愛し合うことができるように、イエス様が私たちに仕えてくださいましたように互いに仕え合うことができるように、どうぞ導いてください。あなたが払ってくださいましたこの贖いの代価の大きさをどうぞ私たちにが知ることができるように、本当に心からそれを理解することができるように知恵を与えてください。お願いいたします。またこのことを初めて聞かれた方もいらっしゃると思いますが、神様がどうぞ聖霊を送って理解し、また信ずる力をお与えくださるように、そしてこの天地万物の作り主である神様との本当に永遠の親密な交わりを回復することができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日のお話はそれではいたしましょう。ご起立いただきまして、仰げ主の御顔を賛美したいと思います。仰げ
主の御顔たどれ主の後祈れ御心御声御腕に仰げ主の御顔たどれ主の後祈れ御心御声御腕に御声御腕に
祝祷いたします。仰ぎ声願わくは私たちの救い主である御子イエス・キリストの恵みと父なる神の豊かなるご愛と聖霊なる神の親しき交わりとなるさめが兄弟姉妹とともに豊かにありますように。アーメン。それでは今日の礼拝をこれまでいたします。よくおいでくださいました。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。